今日私たちに与えられている聖書の箇所はマタイの福音書の10章の5節から10節までのところです。で、ここにおいてイエス様はご自分が選んだ十二弟子を、宣教へと派遣するにあたって彼らに何を、彼らにどうしてほしいのか、具体的にお命じになっています。そういうことが出てきます。例えば5節6節でですね、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。後には、異邦人のところに宣教の働きが広がるわけですけれども、今この時点はまずはイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。イエス様はそういうふうにお命じになってですね、そしてそこにおいてどうするか、天の国は近づいたと述べ伝えなさいって言うんですね。そしてさらにですね、8節以降見ますと、これこれのことをしなさい、具体的な指示が出てきます。そしてその具体的な指示の一つに、悪霊を追い払いなさいっていう、そういう命令があるんですね。覚えておられるでしょうか。以前マタイの福音書の8章の学びをしたときに、悪霊に取り憑かれたガダラ人を癒す出来事が出てきました。で、その際にですね、日本を代表する神学者の小山浩介先生のお話を私紹介させていただきました。小山先生、以前ニューヨークにありますユニオン神学大学院で、教鞭を取っておられたんですけれども、ある時その学校でですね、私たちも今日、告白します、使徒信条の、講義をなさったんですね。で、先生こんなことをおっしゃったんです。使徒信条っていうのは、信仰を規定する絶対的なものではなくて、真理はこちらにありますよ。そうした道しるべを、示しているくらいに考えた方がいいんじゃないか。それは、当時、あの状況の中で、教会が必要に迫られて生み出したものが使徒信条だ。特に乙女マリアより生まれからポンテオピラトのもとで苦しみを受け、そこまでポンと飛んでしまうわけですけれども、もし私が使徒信条を書けと言われるならば、その間にですね、悪霊を追い出しとでも入れるかな、そういうふうに、この小山先生お話しされたっていうんですよね。悪霊って聞くと、その時も話したと思います。私がすぐ頭に浮かぶのは稲川淳二が語る怪談ですね。朝間ぼさぼさでジンベイ来て、何か驚しい存在を、頭に思い浮かべるわけです。皆さんどうでしょうか。私たち現在人にとって、どこか現実離れして、うさんくさく感じてしまうのが、この悪霊の存在だと思うんですね。ところが、日本を代表する、アメリカに行った時はアジアを代表するって言ってました。アジアを代表する、この小山先生の発言に促されるようにしてですね、なるべく先入観なしに福音書を私たち読むときに、イエス様の活動の中に悪霊を追い払うという働きが確かにあった。いや、あったというだけではない。それは宣教の中核をなすお働きだった。そして現にですね、今日もここでイエス様が十二弟子を派遣する際に悪霊を追い払うようにお命じになってるんですね。いや、昨日準備してきて、そうだと思ったんですけども、それだけではないんです。そもそもこの十二弟子が選ばれた目的は何だったのか、そう考えて前に読みました十章の一節を見ていただきたいんですが、そこにこういう言葉が出てくるんです。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能を授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。つまり、イエス様の宣教、またそれを受け継ぐ弟子たちの働きにとって、悪魔の支配から人々、私たちを解放するってことは、もう極めて中心的な務めだったってことが、こういう箇所からわかるわけですね。では、そもそも、この悪魔の支配、 悪霊の働きって一体どういうものなんでしょうか。で、そのことを考える上で、私たちが注目しなければならないのは、このマタイの福音書を書いているマタイがですね、この福音書の冒頭、まあ、4章にありましたけれども、そこに記録してある、イエス様に襲いかかったその悪魔の誘惑の出来事ですね。そこに私たちを誘う悪魔の手口が非常に象徴的に表されていると思うんです。思い出していただきたいんですけども、それが起こったのは、イエス様は交渉会を開始される直前でしたね。悪魔は3つの点でイエス様に襲いかかりました。ちょうど40日、断食をしていた時です。まあ、水は飲んでおられたと思いますけども、断食して、そして空腹の時に、まず一つ目、石をパンに変えたらどうかっていう誘惑でした。もっと普遍化して言うならば、物や持ち物を持って、たくさんの財産を持って、自分自身のニーズを満たしたらどうですかっていう提案ですね。で、二つ目、高い塔から飛び降りたらどうでしょう。イエス様はそういうふうに誘惑したんです。まあ、イエス様ですから、高い塔から飛び降りても、天使たちにお命じになってですね、救ってもらうことは可能だったと思います。そしてもし仮に、死なずに飛び降りることができたとするならば、もう一躍ヒーローですね。人々の注目を浴びます。そうなれば宣教だって簡単だったかもしれない。そして三つ目、これは権力ですね。すべての支配を手にしたらどうでしょうか。そういう誘惑です。物事を自分の思う通りにコントロールしたいっていう、そういう誘惑ですね。で、この三つの象徴的な誘惑をまとめるとするならば、一つは持ち物。二つ目は成功とか、あるいは社会的な評価、評判ですね。そして三つ目はコントロールする力、権力です。で、この持ち物、あるいは社会的評判、そして権力、この三つの事柄はですね、よく考えてみますと、形を変えながら常に私たちにつきまとい、神様を信頼することから私たちを一生懸命引き離すときに、私たちの手に握らせる悪魔からのご褒美なのではないかなと思うんですね。まあ、昨日この説教を準備しながら、2年目のコース、エクササイズの2年目のコースの怒らずに生きるっていうあの章を思い出したんですね。著者のスミス先生が、まあ、一つの誘惑を受けた体験をした。こんな、まあ、ご自身の体験を明かしされていました。ある修行会に招かれた時のことでした。飛行機での移動になりましたけれども、まあ、時間的な余裕を持って、まあ、現地の空港に到着しました。で、そこには出迎えの人がいて、そしてその人の車に乗って、会場になるホテルまで移動することになってたわけですね。で、ところが間もなくしてですね、もう大渋滞に巻き込まれるんです。すると、スミス先生は自分の心の中に次第に怒りがこみ上げてくるのを感じたって言うんですね。時間的な余裕を持って空港に着いたはずなのに、渋滞のせいで集会の前に、まあ、ゆっくりした気分で、あるいはその休憩をとって、そして講談に上がるということができなるわけですね。もう長旅で、もう疲れ切ったまま講演しなければならない。うまく話せるだろうか。心配になったって言うんです。いや、それどころか、このままだと時間に間に合えないかもしれない。そうしたらどうしよう。そのような不安が襲ってきた。で、そうすると、だんだんそれがですね、怒りに変わってきたって言うんですね。ところが、まあ、同じ状況の中に置かれていた、まあ、スミス先生は怒りを押し殺しながら、座って、車の中にいたわけですけども、その運転してる人も、まあ、渋滞に巻き込まれてるわけですね。そうしましたら、その人は、もう平然として、大丈夫。あと2キロもすれば、もう、大体、空いてくるから、ホテルにはまあ、1時間半前ぐらいに着くでしょう、って、こういうふうに言ったって言うんですね。でも、スミス先生はその言葉は信じられませんでした。 で、結果はどうだったかと言いますと、1時間半前どころか、1時間45分前に会場に着いたそうです。ですから、まあ、公演前に自分の部屋に案内されて、そしてシャワーを浴びてですね、そして部屋でくつろいで、リラックスして、そしてお祈りの時を持って、そして公演原稿をもう一度丁寧に見直して、もう十分のゆとりがありました。そして公演に立つことができたので、本当にいいお話ができたっていうんです。で、公演も終わりまして、その日の夜に、まあ、床に着いた時にですね、なんであの場面で自分の心の中にものすごい怒りが込み上げてきたんだろうか。そのことを考えたっていうんですね。振り返った。で、振り返ってみますと、渋滞に巻き込まれるってことは、先生にとっては想定外の出来事でした。そして遅刻するのでは心配し始めた。で、その結果、不安になって、だんだん心の中に怒りが込み上げてきた。で、その一つ一つのプロセスを思い返しながらですね、スミス先生は怒りについて面白い分析したんですね。私たちが怒るときに、二つの出来事が心の中で同時に生じるんじゃないか。その二つの要素がこう合体したときに、なんか最近こういうふうにするとなんか違う音楽が合体するときにそれが怒りになってしまう。その二つの要素っていうのは何かっていうと想定外という思いですね。思い通りにならない、コントロールできない、その出来事があるっていうこと。そこに置かれている。もう一つは恐怖心だって言うんですね。余裕を持って自宅を後にしたんです。早めの飛行機の切符を取って現地に到着しました。そこまで良かった。当然、公演の前に十分な時間を計算していたわけですから、もう万全の状態で落ち着いて奉仕に臨む予定だったわけなんですが、ところが邪魔が入ったんですね。想定外の渋滞でした。で、その結果、本当にバタバタした状態で講壇の上に登らなくちゃいけないんじゃないか。うまく話せないかもしれない。講演を聞いた人たちはどう思うだろうか。そうした自分の姿を見て、なんだスミス大したことないじゃないか。思われたらどうしよう。恐れですね、恐怖心。いや、待てよ。それ以前に約束の時間に間に合うだろうか。もし遅れたならば自分の信用はガタ落ちになる。こうした自分に対する評価、あるいは評判が失われること、恐ろしいことだ。恐怖心ですね。で、その自分のコントロールできない渋滞の状態で、その恐れが一つになったときに、まあ、怒りが込み上げてきたって言うんですね。で、こうした場合、私たちどうするんでしょうか。私たちの心に焦りが生じます。自分の力で、自分の知恵でどうにかしようと考える。あの手この手を尽くして、想定外の出来事に働きかけるとともにですね、もう一つ不思議なんですけれども、私の心の中で一生懸命やることは何かというと思い煩うわけですね。もう必死になって心配するわけです。そしてしまいに不機嫌になって、そして怒るわけですね。で、こうなればもう悪魔の思うツボであります。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、この本当に巧妙な仕方で私たちを信頼すべき神様から思いをそらせて逆に想定外の自分の思い通りにならない状況に私たちの目や心を神経を集中させ信仰から私たちを心配へと誘うその悪魔の支配から解放するようにその大切な務めを仰せつかって派遣されたのが今日ここに出てくる12人のお弟子さんたちなんですよね。じゃあ具体的にどのようにしてですね、悪魔の支配から解放するんでしょうか。実はその言葉が7節に出ているんです。天の国は近づいた。神の国は近づいたっていう宣言ですね。言い換えれば、神様の御臨在と神様のご支配のリアリティですね。目に見ることはできないんです。でも、神様がおられて、神様がその状況をしっかりと支配しておられる。神の国、天の国っていうのは、神様が王様として支配している領域を神の国っていうんですね、聖書は。遠い天の彼方にある天国っていう意味じゃないんです。神様が支配されている、その領域、その状況を神の国っていうわけです。 いかがでしょうか。イエス様にとって神の国というのは単なる素敵な発想、あるいは考えではなくて非常にリアルなものでした。よく考えてみたいと思うんですけれども、神の国の外側、つまり神様のご支配の外に私たちがいるときに私たちどうするでしょうか。自分に頼らざるを得ませんね。あの手この手を尽くして自分で自分を守り、そして戦い、生き抜かなければならない。それプラス、さっきも言いました、何をするかと言いますと、まあ、冷静になって考えてみると何にもならないんですけど、何の役にも立たないんですけれども、私たちは一生懸命必死になって思い煩い、そして心配し、不安になり、イライラし、そして不機嫌になって、周りに怒りをぶつけるわけですね。しかし、そのような悪霊に支配されてしまっている私たちにですね、神の国は近づいたと語り伝え、まあ、神の国っていうのは言い換えれば、先ほど言いました、神様のご支配のことですから、その神様のご支配に気づいて、その自らを委ねていくときに、私たちの立ち位置が全く変わって見えてくる。私たちが立たされている状況というのは、何の助けもない、孤立しているのではなくて、目に見ることはできませんけれども、しかし、全知全能の神様が共におられ、その神様がこのものを守っていてくださる。私に代わって神様が戦ってくださる。その神様のご支配に私たちの心の目が開かれていくときに、不思議とですね、私たちの心配、神様代わって心配してくださってるわけですから、私たちの思い煩い、私たちの怒り、その思いから不思議と、そのお方に委ねる思いへと、まあ、導かれていくんですね。まあ、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、悪霊を追い払うという具体的な宣教の働きというのはですね、裏返すと何かっていうと、無条件の神様の愛を伝えていくってことです。そして当然、これは個人的、内面的な次元の問題にとどまらずに、社会的な広がりを持つことです。私たち誰もが平和を願っているのに、この世界に争いが絶えない。それはやはり聖書からするならば、悪霊が私たちを支配し、世界全体が悪霊の一時的な支配のもとに置かれているからだと思うんですね。不思議と、もうそちらの方向に引っ張られていくような状態です。で、そうした力から解放するために来られたのがイエス・キリスト、そのお方であります。で、その平和を実現するものとして派遣されている、行く、まあ、十二弟子に対して、十二節のところでイエス様はこういうことをおっしゃいました。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさいっていうふうにおっしゃったんです。挨拶する。この言葉はもともとですね、抱擁するっていう意味です。互いに抱き合う。ハグし合う。毎週日曜日スペイン語礼拝とか、地の塩ブラジル人集会の人たちが、挨拶する挨拶の仕方ですね。それも原文を見ますと、抱擁して挨拶をし合うっていう、普通の表現ではなくて、少し強めた言い方になっていて、しっかりと抱き合って挨拶するって言葉になってました。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。この平和っていうのは平安というふうに訳してもいい言葉ですけれども、平和もしくは平安ということですけれども、こうしたことを踏まえてですね、この箇所をもう一度直訳するならばこうなります。その家に入ったなら、その家族をまず抱きしめなさい。挨拶のために。心を込めて抱きしめなさい。まあ、そういう言葉ですね。抱きしめながら挨拶し合う。そしてその時の挨拶の言葉が今でもイスラエルで交わされるシャロームっていう言葉ですね。あなたに平和がありますように、平安がありますように、そういう祈りの言葉であります。どんな相手に対してもとにかく平和があるようにという挨拶をする。 まあ私たちは日本にいますので、なかなかこう、抱き合ってですね、挨拶するっていうのは、私なんか、ちょっとっていうか、抵抗がありますので、そういうふうにしないかもしれないんですけども、そういう気持ちで、抱き合うような気持ちで挨拶しなさいっていうことですね。どんな相手に対しても、とにかく平和があるようにと挨拶をする。そういう心で向き合う。そして、相手がそれを受けるにふさわしければ、その平和は相手に届きますよ。でも、ふさわしくなければですね、挨拶した私に返ってくるって言うんですね。どういうことかと言いますと、そこで告げられた平和は消えてなくなることは決してないってイエス様はおっしゃったんです。先週イギリスのロンドンでテロがありました。何人かの方たちの命が失われ、たくさんの方たちが巻き込まれた。報復が報復を呼んで、一層固くなになって、争いがどんどんエスカレートしている世界です。お隣の北朝鮮でも、またアメリカや中国、そして日本を含めてですね、そうした連鎖に巻き込まれ、まさに悪魔の思うつぼですね。しかし、イエス様は、その連鎖を断ち切るために、とにかく、どんな相手に対しても、平和の挨拶を持って臨みなさいって言うんです。これが、イエス様が示した、やり方なんですよね。核をたくさん持ちなさいって言うんじゃないんです。どんな相手に対しても、平和の挨拶を持って臨みなさい。そして、神の国がここに来たってことを伝えるように、そして実際に、その神様のご支配に支配されているものとして、その平和の挨拶を持って臨むように、そう言って弟子たちを派遣したんですよね。今日も礼拝の最後のところで、派遣と祝福っていうプログラムがあって、私は派遣の言葉を読ませていただくんですけども、こういう言葉ですよね。平和のうちに世界へと出て行きなさい。勇気を持ちなさい。いつも善を行うように努めなさい。悪をもって悪に報いてはなりません。やられたらやり返してはなりませんって言うんですね。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを支え、苦しんでいる者を助けなさい。すべての人を敬いなさい。主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。平和のうちに世界へと出て行きなさいって言うんです。つまり、平和のうちに、私たちはすでにイエス様からシャロンをいただいているものとして、私たち自身が神様の平和で満たされて、そして出て行きなさい。ちょうどガリラヤ湖が北のヘルモン山の雪解け水を得て、本当に潤されて、そして自分一人のものをするのではなしに、ヨルダン川を通して周りの人たちに視界に捧げているように、その満たされた平和を持って出て行きなさい。私たちの心が神様の恵みと平和が注入されている状態、その状態で、その平和を携えて世界へと出て行きなさいという意味ですね。力強い神が共におられ、神が守ってくださるんだから、私たちは勇気を持つことができるって言うんです。ですから勇気を持ちなさい。そして私たちにとって神様というお方が、すべての善悪の決定的な物差しですよね。そして、そのお方の前に生きているものとして、そしていつか、ここにいる一人一人すべての人が、自分の人生の総括をそのお方の前でなすものとして、私たちは今から、いつでもそのお方の前に正しい、良いことを行うように努めるものとして生かされている。そのお方が最終的に悪に報いてくださるお方ですから、私たちが自らの手でですね、神様に代わって悪に報いる必要はないっていうんです。悪をもって悪に報いるのではなくて、むしろ相手の益を求めて、気落ちしている者たちを励ましなさい。そして弱さを抱えている人たちを支え、困難の中にある人を助け、すでに神様から最大のリスペクトをいただいている私たちですから、すべての人を尊重するように、そのようにして具体的に、主を愛し、そして主に仕え、聖霊の力によって喜ぶようにっていうふうに私たちは召されているわけですね。今日も、この言葉を胸にですね、私たちはここから派遣されていくわけです。平和の挨拶を告げるものとして私たちは派遣されていく。あれちょっとこれ難しいなと思ったときに、 弟子たちがそういう人のところに行って天の国が近づいたと言いなさい。ですから私たちもちょっとそういう思いになった時に、あ、そうじゃないと。神の国のご支配の中にいるんだ。神様の恵みの中に生かされてるんだ。万事を益としてくださって、必要なものを必ず与えてくださる。だから、思い煩う必要のない。その神様のご支配の中に私、すっぽりと包まれてるんだ。だからあなたが出て行って、シャロームと挨拶を告げなさい。私たちはこれから、その平和の挨拶を告げるものとしてですね、それぞれのところに使わされていくわけですけれども、ぜひ、その平和を携えて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。